ヤッピ
ー、鮫島です。
ぶっちゃんぴょん。
まあいつものようにですね、ご機嫌な、テレビゲームを中心にさまざまな遊びについてお話しする、
最低だよ最低だ
アマゾンプロダクツ遊びのラジオのお時間です。
はい、
お相手は筆川太さん。
はい、取り直さないんです
いや、カットしてくれたらいいじゃないですか。
ちなみにどこだ。違う、そうじゃなくて、最初こう迷ったでしょ、ご機嫌なってところとさ、前工場が合体しちゃったでしょ。
そうだね。
あれもやばいと思ったでしょ。
それよりはくしゃみが出そうだ。そんなことよりくしゃみが出そうだったから。
こんな冒頭なんだから、撮り直せよ。
やっぴー、サメ島でーす。
ふーちゃんぴょん。
アマゾンプロダクツ遊びのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしています。
はい。
さて。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい。
まあね、今日は、サメ島スタジオで収録なんですけど。
はい。もう今日は敬老の日。
ね。
敬うと。
敬ってますか？
あんまり敬ってないですね。盆と正月しか書いてないんで。
なるほどね。まあ人それぞれですよ。
ね。はい。
まあ、敬える人は敬ったらいいと思います。
そうですね。
今日はどうするんですか？
あ、今日はハッシュタグを。
あ、はい。
やろうということで。まあ、ちょっとやりましょうかね。
うん。じゃあちょっと、出しますよ。
はい。
アマプロアカウントでいいんですね。
そうですね、皆様から送られたハッシュタグアマプロのつぶやきはアマプロくんがですね、
うん、
気が向いた時にお気に入りに入れ、
うん、
それを僕たちが読むという。
そうそうそう、いいでしょ
う。そうですね。
しかしなんかあれですね、鼻炎の季節ですか、
すごいですね。前のこうしゃっくり事件に、
うん、
プラスして今回くしゃみということでね。
いやー、もう季節の変わり目は大変ですよね。はい、うん、調子悪いね。
ん、繋がんない？
うん、
マジで
重いな
準備しとけっていうい
や、まあ、はい、そうですね。はい、まあね、最近寒くなってきましたね。
そうですね、夏は終わりました。
夏らしいことはね、
残念ながらもう夏は終わりです
ね。皆さんできたんでしょうか？
何がですか？
夏らしいことは、
はあ、ありましたかね。
ね、
そんなにこう、うん、辛い夏でもなかったんで。
暑すぎないですよね。
まあ日中家にいたんで、
うん、あ、11月に、
はい、
11月2日にアマプロイベントやるのは確定っぽいです。
あ、確定ですか？
場所のこう確認が来ましたんで。
あ、わかりました。
うまくいきそうです。
はい、
11月2日12時会場、1時スタート、
は
あ、アマゾンプロダクツ遊びのラジオのイベントをします。
はい、ね、もうこの日に合わせて、うん、地方の方は、
うん、
休みを取るなり、
おお、
恋ってすごいね。
まあ3連休ですから、何かのついでにね。
そうそうそうそう、
行きやすいんじゃないですか
ね。なんか、
うん、3連休中日ですから。
そうそうそうそう、
予定も立てやすいでしょ。
そうね、
昼間だし、
目的のこうなんか5分の1ぐらいの割合にしていただければ。
そうそうそう、あとね、10月中にね、あの前にコマンドオフ会やったじゃないですか。
はい、
みんなで映画をね見るやつ、第2弾考えてるんですよ。
はい、なんでそんなにイベント打ちたがるんですか？
じゃあ、
あ、これは
この DVD なんて書いてありますか？
20世紀ノスタルジアですよ。
はい、
この星に生まれたて。あ、生まれたてなんですね。
生まれた
かと思ったら
生まれたてです。
はい、 SF ミュージカル、そしてラブストーリー、伝説の映像作家原芳人ショートなって
わかんない、
うん、 が広末涼子を主演に迎えて放つ映画への愛と21世紀への熱きメッセージ。
それ
これ本当に見るんですか？
はい
はい、わかりました。わあ、丸っこいな広末。かわいいね、さすがにね。
うん、
うん、これの上映会、
うん、
はい来るんでしょうか、果たして。
いや、これは名作ですよ。
いやいやいや
い
や
いいですか、この SF ミュージカル、そしてラブストーリー、
うん、
伝説の映像作家原雅人が広末涼子を主演に迎えて放つ映画への愛と21世紀の熱きメッセージなんですけど、う
ん、そこは俺が読んだ。
これをよく覚えてほしいんですよ、
はい、
SF とミュージカルっていう部分ね、ミュージカルとは何なのか、
うん、
SF とは何なのか、
うん、
その答えがこの DVD の中にあるんですよ、
はい。
広末涼子がまだデビューして間もない頃に撮られたものらしいですよ。
そうですか。いや、うん、しかしどうですかね、前のコマンドオフは何人ぐらい来ましたっけね。 10人ぐらい、
我々入れて10人ぐらい、
そうぐらいですよね、うん、8人とか、
うん、そうそうそう、うん、これはね、もうコマンドこそは、うん、あの2チャンネルでもこうね実況するとかよく立ったりしますけど、
うん、
それもこれもあの盛り上がるツッコミどころがたくさんあるからっていうのもあるじゃないですか、
はい。
この20世紀ノスタルジア、
ええ、
コマンドの日じゃないです。
そうですかね、ええ、確かあのコマンドの時はあの前編を、
うん、
あの欲しい人には送ったはずですよ確か。あの放送で流したのは、
ああ音声をね、
音声のその何見終わった後の感想会のやつは流したけど、うんうん、ほらあのコマンドをこう ずっと見てるリアルタイムのやつ、
うん
うん、コメンタリーみたいな感じで、
うん
うん、それはね、欲しいっていう人には内緒でこう DM で送ったような記憶がありますね。なんかね、俺が教えたのは多分十数人ぐらいだったんだけど、最終的に50人ぐらいダウンロードしてたのを覚えて
る。多いな。
いや、ほら、何あの、うん、ダウンロードのさ、通知が来るじゃない、
うん、
メールアカウントにさ、
うん。はいはいはい。
あれでさ、もうなんか、俺が教えた以上にダウンロードしてる人がいると思って。怖いと思って。
一体何人に教えたんだ、
ね、え、多分教えた十数人がこう教えて教えてっていうのでこうネズミ公式に、う
ん、ああ、
シュバババって
広がったんだ、
広がっていったんだろうねきっとね、
うん、20世紀のノスタルジアちょっともう少し話していいですか。
はい、どうぞ。
ある日自らをチュンセと名乗る少年片岡徹に会った遠山アン、地球人の滅亡時から時を遡って現在にやってきて地球が滅亡に至るまでのプロセスを調べているという彼の話にあっけにとらえる彼女だったが、
うん、
やがてそれが片岡が撮っている映画の内容だと気づく。がぜん興味が湧いてきたアンはトールイコールチュンから分裂して生まれた宇宙人ポーセとして彼と行動を共にするようになる、
うん、
という、まあ、導入らしい
です。はなんかあれですね、時をかける少女の、
うん、
頭おかしいバージョンプラスあの一緒に話乗っちゃったみたいな。
そうね、
うん、
辛い、え、辛くない
辛いって言ったのか
強烈な内容であることには間違いないです、
はい、
本当に
どうよ。
はい、ちょっと私の手元で見れます、じゃあいつ頃からかな、8月
8月ですね。8月から9月、あ、8月末までやれいいんじゃない。
うん、
すいません、なんか今回もうグダグダしてていつものことですけど。
ゴジラ話アマプロ404回 USB 8月1日から行くか、じゃあ。
うん。
はい、じゃあ再開しますかね。
はい、
準備整ったんで、じゃあハッシュタグアマプロということでいろんなコメントをいただいております。
はい、
サルさん、サル0930さん、アマプロは今一番過去放送が聞きたいネットラジオなのですが、ただ今金銭的に余裕がありません。ぜひ販売後しばらくお取り置きお願いします。
はいはいはい、
ということで USB の準備してます。
いいえ
あのもう USB 業者の方から最速の電話がよく来るんですけど。
あ、マジで。
はい、
あ、そう、あ、じゃあ、はい、頑張ります。
いつ出んのって、君らいつ発注かけんのって、もう見積もり私たち出してあげたんだけどって。
あ、そう、それを、うん、俺聞いてないから
いや、まさかこんなに時間かかると思ってませんでした。ね、私の方の準備はね、もう過去2008年までのデータはお渡しましたし、
はい、いや、そうじゃなくて、そういうんだったらちょっとせ、うん、あ、せかしてよ。
あ、
今聞いたんで、
今やってますよ、だから。
はい、わかる。だから、だから、急に言うなって、
うん
うん、俺も仕事してるから。
そうだね。
そうだね、じゃなくて。
はい、エニグマさん、うわー、思い出の前にネタバレやーということです。
はい、あ、もうその頃か。
うん、
マーニー、もう夏の映画だからな。
ね、7月でしたよね、マーニーは。
に見たんだっけ。
マーニーね、でもあれでもうね、ジブリは解散するとかしないとかね、
はいはいはい、
リストラしてるとかね。
そうですね、
アニメーターを、
まあ思い切ったというか、
もうタイとか外国の方が安上がりなんだよねって、
うん、
前トシオちゃんがね、押井守との対談の中でぼやいてたらしいですけど。
ああ、みたいですね、
うん、
いや本当にもうすごいですね、こう、宮崎駿と、
うん、
ね、高畑勲が、
うん、
ね、アニメーターの地位向上と、ね、その生活安定のために、これまでのアニメーションのその制作体制を脱却するために作ったスタジオジブリが、
うん、
ね、もう自分たちの作品が作れなくなったらお役御免というね、
うん、
非常にこうわがままで、
ね、
自分勝手な結果になってしまったんですけども、
うん、
なん
やねんって感じです、ね、
本当になんやねんなんですよ、
ほんまにもうジブリに勤めてるアニメーターからしたら、なんだ貴様っていう感じだよね。
そうですね、
うん、
非常にこうなんかこう老人の汚いところが出てるなっていう感じがしてすごくいいですね、
うん、いいんだ
いいですね、
はい、ひろしさん、俺アマプラ過去放送が手に入ったら茶畑さんが出てる回だけピックアップしたプレイリスト作るんだ。
そう、
はい、
何
回という楽しみ方までいきますよ。
ああ、そうですね、茶畑さんは元気なんですかね。あの、たまにツイッターに出没しては消えるという、
そうなんだ、
謎の行動してますけど今。
ああ、謎何やっても謎だよな
何やっても謎なんですよあの人。
あ、昨年 TGS で会いましたね。
あ、そうですか、
来週東京ゲームショーです。
あ、そうですね、
私は今年も行きますよ。
はい、
えー、
まあ、ちょっとイーちゃん、
はいはいはい、
はい、先日、
うん、
切り込み隊長の、
うん、
コラムで大変なことになっているということが公にされた。
門犬がもう大炎上しちゃう。
そうそう、門犬がもうデストロイ
って、うん、人間関係がデストロイしてしまうという
という ね,
ね、
あの問題ですよ、
ね、
えー、
ちょっとこれはアマプロとしてもね、門犬はまあ全く関係ない存在ではないし、
そうですね、
そもそも俺ら3万出してるし、
はい、そうなんですよ出資者なんですよ、
これはね、もうお二人にね、説明責任を追及したいですよ。
そうですね、とりあえずイーちゃんがなんか話してくれそうなんで、
う
ん、
ああ、そうなんだ、
なんか、うんうん、東京ゲームショウでなんか出展するらしいんで、
はいはいはいはい、
そのタイミングで収録しようかなと
今、おー、なるほど、
調整中でございます。
いや、助かります。
ね
え、どうなるんですかね、
うん、いや、もう
これ総括をしないといけません。
総括本当にね、浅間山荘とか言うからね、うん、本当にあんなことになってしまうとかっていう、
ね、
いや、原担ぎとかあるもん ですね。
ね。
でもほら、壊し屋弦だけに。
壊し屋弦だけに。
弦担げなかったみたいな。
ね。
いやすごかったですよ。だから、切り込み隊長のほら、記事が出た時にさ、うん、ちょうどほら、ツイッターお休みになってた星野先生が。
うん。弦の作者さん
弦の原作者の方ですね。うんうん、が、ツイッター復活して、
うん、
で、あわわっていうことでね。
びっくりしたよね。
びっくりし、星
野先生。壊し屋弦の先生にとってもね。
そうですね。そのタイアップ先ですから、ね、うん、唯一のね、
タイアップ先があんな炎上してたらね。
炎上してたんで、なぜか星野先生が DM で俺に連絡が来る。筆川さんどうなってるんですかって。いや、俺は知らないって。俺は何も知らないって。
どんどんこう、筆川さんの漫画家ネットワークが。
いや、言われてもわからないですけど、うん、まあ、のっぴきならないことになっていることは確かですっていうことで
ね、
で、私なりにいろいろこう、関係各位に聞いてみたんですけど、まあ、はぁって、
はぁ、
すごいことになってますねって。
なるほど。
って。切り込み隊長のコラムって、マイルドに書いてた方なのって、いうことが分かったりとか、はい、してですね。
話題にこと書かない。
話題にことか、本当に浅間山荘っぽくなってたっていう。うん、僕はよく分からないですけども。
うん、いやこれはもう、総括するしかない
です。そうですね。イーちゃんの、まあ、内定したんで、ね、お楽しみにということですね。うん、はい。
お手上げ侍さん。USB 欲しいけどイベントなかなか行けないから悩みどころと、
はい、
同じくお手上げ侍さんなんだけど、ゴジラ熱戦も良かったけど重量感のある尻尾攻撃も良かった、
うん、そうか、ゴジラも見たね、
うん、
8月はね、
まあ、他にもね、アマプロ USB 欲しいと言ってくれる方がね、鳥取のビンさん、志賀健太郎さん、ヨスンさん、
うん、
などなど、
はいはいはい、
いらっしゃいますね。
そうですね、
アマプラ USB は一応目標としては、運が良ければこなんだっけ、コミコンじゃなくてなんだっけ、
年末
コミケ
コミコンとコミケも混同するやつもすごいよね。
コミックマーケットでね、
はいはいはい、
売れますよ、販売で両布半布、名前言い方違うんだよな、な、
うん、
売るって言わないんだよな、ね、あ、でもいいのか、
売るんでしょ、
売るんだよ、俺たちはオリジナルだから、
うん、販売で、
そうね、販売でいいんだよ、
うん、
同人とかよそのキャラ使う場合は、
うん、
売るって言っちゃいけないんだよね、
あ、そうなんだ、うん、知らなかった、
なんかそういうややこしい決まりがあるんだよ、
うん、
コミケの日だけ売ってもいいルールみたいな、なんかそんなんじゃなかったかな、
え、それはあれじゃない、うん、立体物とかじゃなくて、
立体物とか
だったら版権元に1日だけ売っていい権利とか、
そんな感じじゃない、だってい
や、そんなない、
販売って言い方してないところにやっぱ引っかかったからね、まあ、違うのかな、
同人誌でそんなことしてるの聞いたことないよ、
ああ、じゃあ違うのかも、
はい、でもうちは完全オリジナルですから、
うん、よすんさん、アマプラ USB 欲しいです、何億万円でも買います、
はい、嘘つけ、
何本まで出してくれるかな。
そういうね、あれはダメですよ、本当に。もう何、ゼノサーガの HD 版出してください。僕だけで10本は買いますみたいな嘘を。大嘘を。嘘をつけ、お前って。
ヨスンさん、思い出のマーニーはお盆にぴったりと納涼映画。
はい。
心霊映画ですからね。
そうですね。
あれって、なんか変だなーって。
おばあちゃんだったんですよ。なんと私のおばあちゃん、自分の若い頃の人形を私に持たせてたんですよ。
いろいろ怖えよ。
いろいろ怖かったね。
うん、マーニー、でもあれが最後のジブリとは残念だな。
ですね、でもいろいろな意味で見てよかったですよ。う
ん、あ、本当ですか。
うん、な、語るとこいっぱいあったんで。
うん、ね、まあ確かに進歩はしてましたよね。
そうね、うん、
アリエッティの頃と比べて、
はい、
顔なし監督もね、
はい、だからその、うん、あれですよ、それをやるのが10年遅かったってだけの話で、
うん、
その監督育成をね、
うん、いや、まあ、近藤さんが死んじゃったから、
まあそれもあるけど、ね、近藤さんもお亡くなりになっちゃったしさ、
うん、
あの外部から連れてきた人をね、
うん、
わざわざこう呼んできたのにこうキカカポシャルとかひどいことも2回ほどありましたから、
あ、
ま
あ潰しちゃったんでしょうけど
ね。そうね、細田守監督とあと望月、
うん、
智光さんってあの演出家の方を呼んできて魔女の宅急便やろうとしたはず、確か、
はあ、そうだったんだ。
そうですね、
でも結局はよちゃんが、いやこれがこれがって
、俺が俺が
絵描いてきたんだけどこのほら絵がさーって北海道じゃなくてさほらって
北海道じゃなくてなんか中部のどっかあたり、
そうポニョの時と同じじゃんそれ
結局そうなんだよね、
うん、新しい朝さん、アマプロ404回の筆川さんの思い出のマーニー表はおおむね同意、
うん、
絵は綺麗だけど顔のアップシーンが多くて躍動感もなく、
うん、
予算少なめなのかなと思ったり、
うん、
USB は買います、
はいはい、あそうね、うん、まあ、今思えばあれも演出意図だったのかなとかも思うけど、あのなんかバストショットばっかりだったりとかっていうのは、うん、少女ものを意識したのかなとかちょっと思いましたね、
うんうん、見る者の心に太っちょ豚をね、
ええ、
ざっくりと残すよね。
そうね、一番心に残ったのは太っちょ豚、
うん、そうそう太っちょ豚ほど信頼できるやつはいない、
いいやつ
だ、いいやつだった、
人望あるし、うん、
やつこそが本当の男だ
なんでコマンド
あ、ちょっと関係ないですけど、はい、ランボー最終作、
ええ、
タイトル決まったらしいですよ。
あ、そうなの？
ラストブラッド。
ああ、おお、
ね、いいでしょ。
最初のタイトルだね。
ファーストブラッドでしょ。
うん、
に対してラストブラッド。まだやんのかっていうのもあるけど。
もう前ので、
うん、終わったと思ってた。
十分ですよ。
前ので実家帰ってさ、ああ、よかったって、ランボーに帰る家があったんだなって。しみじみして
た、ね、あんななんか惚れた女のためにね頑張って、
うんうん、
あのすごい殺傷能力の高い機関銃撃ちまくったのにキモいってことで、うん、
それは喉引きちぎるようなやつだもん
ね
ちぎり取るもんね、悪者の喉
あんな殺し方することないのね、
う
ん、
悪劇だったよね
締めちゃえばいいよね、
うん、
喉笛切ることないじゃない、
いや切るんじゃないんだよ、ちぎる、
ちぎるって
今度次のラストブラッドもね、
うん、
またいろんな殺戮を見せてくれるのかな。
そうですね、うん、まあ前がねすごかったからね、
うん、
楽しみですね、
ね、
うん、
その前にエクスペンダブルズがね、はい、控えてますけどね。
そうですね、あどうぞどうぞ次、
はい、デス13.over さん、
うん、
アマプラでゴジラ話楽しくてニヤニヤしてしまう、
うん、
松金米子発言ですっきりした、そうそう誰かに似てると思ってたんだよな、
すごい賛同するやつがいるとは思わなかった、
いたあのなんか女子みたいな、
そうそうそう、
渡辺県の女子みたいな松金米子、
ね、こうね、うん、そしてあんまりいい役ではなかったという、また、うん、またしても
松金ヨネコはね、うん、ブルージャスミンって映画にも出ててね、
うん、
アカデミー助演女優賞ノミネートされてる、
はい、
すごい人だったん
だけど、それほど、
うん、
それほどいい役でもなく、
そうそうそうそう、ね、うん、松金ヨネコで言えばね、
うん、
あのロッキーのエイドリアンだよね、
ん
エイドリアン役、
ああ、いやいや、
うん
うん、
声やってましたよね
松金ヨネコがね、
うん、
すごいごっちゃになってるんだけど、
まあエイドリアンも松金ヨネコに似てるんですけど
ね、はい、
多分だからだと思うんだけど
顔が似てるからっていう理由で、
うん、JK さん USB 購入者と握手とかツーショットチェキとか特典をつけたいいからイベントで販売するんじゃないですかって、
さすが JK はアイドル脳ですね、
ああアイドル脳です、その発想はなかったです、
なかったね、
うん、
それにこう付加価値がついてると思ってないか2人とも、
ね
え
ー、うん、そうね、
うん、
いや別に
やりたきゃいいですよ、
やりたきゃね、お答えいたしますけど、
そう
でも誰もしたくないでしょ、
ね、チェキお願いしますって言えばチェキしますよ、
うん、そうね、
うん、
はい、ゴンさん USB 特典映像としてバンジージャンプを希望ぬ、
うん、
カンパさんフーちゃんはもちろんホットロードは見に行くんだよね、
あ 行ってないですすいません
行ってないんですか。
はい、
能年ちゃんが出るじゃないですか。
そうなんだけど、
能年ちゃんがヤンキーに惚れるっていう。
そう、ヤンキーに惚れて穴ぽこだらけになる、うん、なるんだろうなと思って、うん、悔しいから行ってない
悔しいってヤンキーにって、うん、ヤンキーともインアウトするなんて
なんてって悔しいから、あの、うん、ルーシー見に行ってやった2日前かな。
ルーシーはすっきりしてていいよ。ルーシーすぐ終わるし、
すっきり90分だった
ね、うんうん、おお終わった終わりってルーシーも USB になってたね。
そうねもうツッコミどころ満載でルーシーの話していい、
うん、
ルーシーは最高だったね。
うん、本当にテンポが良くて、
もう IQ0 の2001年宇宙の旅
ね、
だったね、
うん、まあまあね、うん、あらすじはてっちゃんが語ってるから
いいですけど、うん、あ語ってた、
うん、あのもう 新薬新ドラッグの運び屋として強制的にね、体に薬を埋め込まれたスカーレット・ヨハンソンがちょっとトラブルに巻き込まれて体内でね薬を
大量摂取して、
大量摂取してなぜか覚醒
覚醒してもう脳がもうギュンギュン回るようになって、うんうん、もうスーパーガールになっちゃったよみたいな、
そうそうそうそう、
話なんだけどさ、うん、まあもう最初にさ、もうあの映画の 前にさ、うん、の猿の惑星ライジングとかでさ、うんうん、すげえ猿の CG 見てるのにさ、うん、オープニングでなんかクオリティの低いエンジン
クオリティ低いエンジンだった
クオリティの低いエンジンがさ、ね、なんか水飲むシーンから始まってさ、
北京エンジン風合いみたいでしたね。
そうそうそうそう、あそ、あれ着ぐるみじゃないの、 CG なの、うん、
CG ってあそこまで着ぐるみを再現したんだ。
再現して
ものすごい技術ですね。
着ぐるみの方が良かったんじゃないのい
でもね、うん、もしかすると、うん、アンディ・サーキスがいないとああなるという実例なのかもしれないですよ。
あ、はいはいはい、
もう世界一のね、もう CG の中の人として
モーションキャプチャー芸人ね、
ね、あのおじさん、
はい、それが出てバカにしてるのかなと思いつつ見たらさ、うん、まあ要はそのルーシーがさ、そのご騙されるというか運び屋に無理やりされちゃうと、
うん、
ね、でこの映画の肝っていうのがさ、なんかその金髪アホの代名詞のブロンドがさ、
うん、
もう 100% 脳みそ使うようになったぜ面白いだろうで終わってるから、
うん、
ワンアイディアだよね。
そうだよ、う
ん、それ以外のものがない
んだよ。ないんだよ、うん、何にもないんだよ。
そうで、
人類がもし 100% 脳を使えるようになったらっていうのが、
そしてその対象がこう、うん、世界一頭が悪いとされている金髪白人だと。
そうそうそう、しかも巨乳
ねえさ、最初にこう何、不吉な演出ってあったじゃん。
ああ、まだ 0% 状態のスカヨハが、
うん、
気の知れたばっかりの悪い友達に、うん、運び屋の仕事の代理をやってくれって言われて、渋々その取引相手のとこに行くんだよね。
そう、もうそんなって言ってる間にさ、うん、こうカット変わってさ、うん、ネズミ捕りにかかる寸前のネズミがチュチュチュチュって、うん、
あとなんかなんだっけ、チーターに襲われる寸前のインパラみたいな、
そうそう、
映像とか
ほうほうグルーグル
ーそういうね、カットで挟んでね、
挟んでね、
うん、
すごい、わああ
、そういう
バカになんかバカにされてると思ってなんだこの映画って、俺のことバカだと思ってるのかと思ったら違ったんだよ、
うん、
作ってるやつがバカだった
リュックベストのさすがだなと思いました
ね。すごかったね。
こんな表現未だにあるんだと思いましたよ。
うんうん、でね、案の定ね、捕まってね、
うん、
なんか、コリアンマフィアだね、
うん。
コリアンマフィアはもうとんでもない大悪党でさ、
うん、
もう、すぐパンパンパンパン撃って殺しちゃうんだよね。
うん、
でもルーシーが、うーって。殺される殺されるっていう、こう極限状態の中腹を切られて、
うん、
で物を入れられて、で 役の密売人をさせられる途中で、
うん、
行き先のチンピラに腹を蹴られて、
うん、
でさっき言ったこう覚醒するんだけどさ、
そうそうそう、
覚醒した後はさ、うん、もうなんていうのかな、お前が言うからそうなったってだけの話で、誰もそうなるかなんてわからないことを延々とやられるから、
うん
うん、もうなんだろうね、なんかバカが書いた小説読んでるみたいな
一応説得力を持たせるために、うん、話には2本のね指示があって、うん、モーガン・フリーマンね、ハリウッドで最も説得力のある、
うん、
男
モーガン・フリーマンが脳科学 の、
うん、その権威なんだよね、
権威で教授で、
うん、
でその冒頭部でね語るんだよね、うん、教授が、ね、
脳の能力が 10% 開いたらどうなるかとかね、
うん、
すごい頭のいい人だね。
イルカは 20% 使ってるとか、うん、なんか学術的根拠があるんだかないんだかよく分かんないことをね
少年漫画的な
あのモーガン・フリーマンが頑張って演技してるけど、
うん、
もうとてもじゃないけど頭良さそうに見えないんですよ
あの説得力をね、塊のようなね、うん、俳優なのにね、そう、
あの20年脳科学の研究やってる教授には見えないんですよ、20年ぶち込まれた人には見えるけどマンデラっぽくは見えるけど、
あ、確かに、
ほいでね、その、うん、ルーシーが、まず 20% 使うんだよね、
うんうんうん、
20% ってご丁寧にもうでっかく20って出てね、
そうそうそう、カット切り替わって20って出るんだよね、
ね、
薬を飲めば飲むほど強くなるんだよな、
浸透すればするほど、
うん、
20でもうさ、その、うん、カンフーの達人みたいになって
るからさ、なってた、
30になるとカンフーの達人やめちゃうんだよね早いんだよそこは、もっとカンフーシーン見たいじゃん普通、
うん
うん、でももう超能力の域に達してるからさ、
そうだね、
もう手とか
念力使っちゃうからね、
そう、うん、念力使ってるし、もう語学もすぐ習得しちゃうし、
うん、
でなんかよく分かんないそのルールとしてさ、もっとこう薬を摂取しないと私は死ぬって言い出して、
そうそうそう、うん、体が崩壊していくんだよね、
そう、
なぜか、
なぜか、
なぜか知らない、そう映画見ててもちょっとそれ分かんなかった、
分からない、全く分からない、うんうん、でバカが書いてるから
今すぐ薬をって、うん、やらないと体が崩壊するって、
でルーシー以外の密売人がいると、
うん、
あ、で俺分かったんだよ、これも密売人の方も腹がなんか怪我して、
うん、
で超人になって超人バトルになるんだなと思ったら、はいはい、ならなかった、
ならないんだならねえんだこれ、
ならないで、びっくりしたよね、
うんうん、特に何にも起きない、
そう、みんなねルーシーのねもう超絶能力でね、
うん、
さささって捕まっちゃってね、
うん、もう薬全部揃ったって、うん、この薬も全部私が使えばっていう感じで、
うん、そうそうそう、
ね、うん、それでもう 50% とか 60% とかになってくんだよ、
どんどん上がってくる、
うん、
でもう 50、60になるともうとんでもないからねって、
うん、
もう電波見えっかんねっ、
うん、電波見えって特定の電波からね、うん、会話の内容とか拾ったりできるようになる、
うん、そう、でも会話の内容の拾い方がなんか iPhone っぽかったよ、
うん、なんかそうそう
開いてたりしてね、うん、指でで
もそれ一般人から見るとなんか中空中に向かってこう指をこう開いたり閉じたりして、
うん、
煙で遊んでるみたいな
お化け煙で遊んでる
遊んでる 人みたいになっちゃうんだよね、
う
ん、
わあすごいなあって、もうさっきたったの90分って言ったけど、うん、よくこのシナリオで90分持たせたな
って。なんかね、韓国の悪者たちはルーシーを追っかけてね、
うん、
なんだっけ、モーガン・フリーマンの研究所まで迫ってくんだよね。
そうそうそう。
で、大学中
で。モーガン・フリーマンの研究所に行く理由もよくわかんないし。
ね。
もう行かなくていいんじゃない、お前って。だってもう別に研究して私が何者か分かれば何ができるとかいう話でもないじゃない、
うん、
だってもうルーシーは全部分かってるから、
うん、
あいつからがやったことってさ、持ってきた何覚醒剤をさ、
うん、
全部水に溶いて点滴しただけで、
あ、
そんなん自分ちでやれいいじゃん
いやでもボスがほら腕とか怪我してるから、
はい、
もう腹立ってしょうがないんちゃう、
や、それは、そっちに行きゃいいじゃん。だって、あいつが、ルーシーが病院行ったせいで、病院がもう戦場になっちゃってね。
なっちゃった、なっちゃった。うん。
かわいそうに。
まあ、大暴れして。うん、で、まあ、人類の究極の英知にたどり着いたわけでね、ルーシーだけが。
ルーシーだけがね。で、うん、その間、その、脳科学の権威のモーガン・フリーマンがね、うん、もうずっと、もう棒立ちでこう、口パクパクするだけなんだよ。もったいない。名優がさ、うん、
パクパクしててください。
パクパク、そこで口をパクパクしてください。
で、悪者たちはね、うん、なんか、フランスの警察と戦ってね。
戦ってね。
うん、
すごいよね。フランスの警察強くてね、結構、ね、
うん。
割とこう、ルーシーとのと一騎打ちとかじゃなくて、割と全員こう、フランスの警察が倒してた、ね。
ロケットランチャー使うとこまでは相当良かったですよね。
うん、そうね。うん、でも、その間、モーガン・フリーマンさんは口をパクパクして、あの、説明的なセリフを言ったりとかして、
うん、
あの、ルーシーさんが 100% になったルーシーさんがですね、あの、FF のラスボスみたいな格好になるんですよ。
うん、
なんか黒い、なんかトゲトゲの入った、
そうそうそう、
あれになって。
目と口から光を吐き出した後にね。
そう。ほいでですね、あの、こう、よりこう、英知を集結させるために、こう、うん、モーガンさんたちの使ってるスーパーコンピューター、
うん、全部吸収する、
うん、をね、黒いなんかモニャモニャでね、
うん、
吸収して、そこでモーガンさんがですね、
うん、
次世代コンピューターだって何言ってんねこのおっさんは
ねえ、
すごかったね、
まあ、もう人類のもう常識とか全部飛び越えてるから、
うん、
まあ、しょうがないよね。
もう、うん、そうなんだよ、うん。飛び越えてるんですよって言ってるから、
うん、
俺たちも、ああ、そうですかって、
ね。で、ルーシーはなんか、その黒い塊になって、うん、その黒い塊が、ギューって、ギューってなってね。
うん、濃縮に濃縮を固めて、
うんうん、
USB になる。
コトーンって、ああ、これはって。USB だ。
だから私のこう英知を、
うん、
そのモーガンさん使ってよっていうことらしいんですけど、うん、
Windows で動く、うん、でも XP まで
XP ね、でフランスのね、なんか刑事さんがね、
うん、
ルシアどこに行ったんだって言ったら、うん、もうなんかガラケーみたいなので、
うん、
私はどこにでもいるみたいな、
そうそうそう、もう神になったんだよ ね、
ね、
まるで
まさかの広角機動隊落ちですよ、う
ん、ね、
す
ごい、そうだねほんまや、ネットは広大やな、
広大やわで、あ、その先はって皆さん思うでしょ、
うん、
ここで終わりなんです
よ、そうなんだよ、じゃーん
じゃーんポカーンですよ、
うん、早かったな90分、ねえ、
すごい、あれさ、あれ作ったのヨーロッパコープだっけ、
うん、
あの96時間でおなじみの、
はいはいはい、
今ヨーロッパコープ最高の売り上げなんだって、
うん、ルーシー
リベンジ超えたって96時間
お、すごいね、やったじゃん、じゃあもうルーシー2だ、
うわー話ないよ
USB に、
うん、
Windows にこう挿した瞬間に何か起こるよきっと、
何か
ルーシー出てこないかもしれない、もう USB を巡る戦いかも、
あ、いやいや、
うん、
誰、まあ、チャイ、あのコリアンマフィアと
これ
すごいよね、あのなんかあのサムソンが結構出資してるみたいでさ、
うんうん、
あの
よくサムソンのロゴ出て
きた、ロゴ出てきたし、あのビデオカメラがサムソンだったりとかしたんだけどさ、うん、お前らこんな扱いでいいのって、その、うん、もっとこう韓国人俳優とかさ、あのいや何、あの例えばフランスの方警察側に出したりとかすればよかったんじゃねえのって、だってめっちゃイメージ悪いじゃん、
台湾まで出てきてね、うん、台湾にいる韓国マフィアってよくわかんないです
よ。よくわかんない。
あの、マフィアのボスもなんか有名な俳優でしょ？
あ、そうだね。名前なんだ
っけ？ホンジュノだっけ？
うん。
なんかね。
そうそう。あの人、なかなか良かったね。
肉
肉しい演技しててね、
うん、
あの人いなかったら相当つまんなかったと思う。
いや
ー。いやー、もう駆け足で、
うん、
あの、 ね、ルーシーを説明しましたけど、これだけの内容です、
ね、楽しい映画ですよ、すぐ終わるから。
そう、俺この手の映画をさ、
うん、
スタンプラリー映画って定義したいんだけど。
おお。と言いますと、どういうことですか。
これまでこう鮫島さんがね、まあ、うん、見てきた映画の中で、俺見たよ、俺偉いなって誇らしいやつあるでしょ。まあさっきの20世紀ノスタルジアでもいいですけど、はいはいはい、あとはまあ水の旅人とか、
うん、
未だに言いますけど、あれは鮫島さんなりの勲章ですよね。
勲章ですね。
あとは、まあ、
流邦ムービーとかね。
そうとか、なんだろうな、二人で見に行ったやつだと、
デビルマンとかもそうじゃん。
デビルマンとか、あとね、幻の邪馬台国とかね、
魔母隊ね、
魔母隊とか、そういうこう見た俺がすごいみたいなやつあるじゃない、
うん、
あれってこう心のスタンプラリーだなと。
そうだね、
うん、
普通行かないから。
普通行かないし、うん、そう
乗り越えないといけないものがあるからね、
うん、行った俺偉いなっていうのと、うん、あと見た結果こんだけ面白い体験したぜっていう、うん、心のこう反抗をしてもらったの、
うんうんうん、
リュック別荘に。
リュック別荘に。ルシーは僕は結構楽しかったし、ああいうこう何でもない存在が、
うん、
だんだんこうグレードアップして神になっていく流れは結構好きなんで、
そう
で、カモメのジョナサンとかもそんな感じでしたけど、
はい、だからそのあここまで脚本って練らなくても頑張らればいけるんだなっていう、
うん、
そういうのも分かったんで、
ね、分かりましたね、ダーって、
ジャーンで。
あのジャーンの感じはさ、
うん、
あの昔の香港映画っぽいよね。敵倒しました、ジャーン、
激襲みたいな。
バッツリ終わるやつ。
あ、そうかね、うん、あ、似てるかも、
うん、
じゃあ、はい、ルーシーの話終わりです。失礼しました。どうしても話したかったんで。
はい。トシさん、
はい、
マーニーは具体的な不満に至る前に物事への関心のなさ、人に対する興味のなさが問題だと思いました、下手でも情念があればな、
うん、そうね、そのラジオでも話しましたけど、こう、うん、ホームステイ先のおじさんおばさんが怖い問題だよね、
うん、無関心すぎる、
無関心すぎるっていう、
逆にやばいっていう、
うん、
ネグレクト状態です
ね、ネグレクト可愛がってる風なのが、うん、余計に怖いっていう、ね、
津川智博さん、最新回の鮫島さんのキレッキレのトーク最高、はい、ありがとうございます、
はい、
毎日よっすんさん、毎日12時間のデスクワークでほとんど会話もなく、大体の時間をアマプロ聞いている僕は喋り方が鮫島さんっぽくなりがち、日常会話は名言よりも暴言に気をつけないと、
はい、
もちろん笑うときはデュフフフ、
そうですか、俺と鮫島さんの真似とかでも最悪ですよ。
最悪ですよ、ね。本当に友達減りますよ。
ね、ドゥエフドゥエフ言いながら、ドゥエフドゥエフ言いながら暴言ばっか言う人でしょ。
だ、もうダメだ。
ダメだ。
それはもうあかん。
うん、
はい。ゆうゆう&ナスビさん。アマプロで前言ってた、ブローフォースのエクスペンダブルズ版、ザ・エクスペンダブローズが、スチームで無料ダウンロードできるぞ。
あ、らしいね。
これ楽しいですよ。
うん、
はい。EGA 作さん、あかん、もうやめますの靴屋さんの最新画像は。
うん、ああ、見ました見ました、うん。ありがとうございます。
ね、大阪一安いと噂の靴店、
うん、
店じまい売り尽くし。
懐かしいですね。
ね、
うん、こんな店だったかなって、ちょっと。
うん、
俺もあの記憶がぼやっとしてますけど、
いや黄色っぽい看板、
うん、黄色の看板だったけど、
うん、でしたよ
ね
滋賀健太郎さん、そんなヤッピーラジオという鮫島さんのコメントがじわじわくる、うん、なんかたくさんコメ読んでいただいて喜びながら恐縮です、
はい、
筆川さんの仕事話を聞いているとフリー時代を思い出して泣き笑いできていいです、
ありがとうございます。
トシさん、藤子 F と岩明仁という2大乾いた作風の漫画家をウェッティに映画化する狂気、
あの山崎、
ね、山崎メソッドが、
山崎メソッド
ねどうなるかね、寄生獣、
寄生獣ね、
またトレーラー新しいの来ましたね、
あそう、見た、
うんうん、
あとどうだった、
東出くんの顔がこう、うん、螺旋状に割れてました、
はいはいはい、 あ、東出くんがあれか、
島田の役じゃなかったかな、
うん、似てる、あ、似てるな、
結構雰囲気いいよね、うん
うん、似てるでキャスティングしていいのか問題はあるけど
まあ年頃も近いし、まあね、有名な俳優さんだし、
うん、優等生風の顔だからね東出くんはね、うん、だからあのクローズの新章をやった時に東出くん大丈夫って思ったよお前で完全にできすぎキャラじゃん
ね、霧島部活辞めるってよとかでも優等生っぽかったしね。純一さん、あたいはふーちゃんとホットロード見に行く心の準備はできてますよ。
すいません、
ただノーネンちゃんには結局会えてません、はい、でも前髪くねおと栗原ちゃんには会ったぜ、
うん、はい、側は抑えたんで、ね、
誰それ
前髪くねおってね、うん、アマちゃんの中でノーネンちゃんの相手役をする人、うん、映画初主演やるわけよ、ノーネンちゃんがね、アキ、うん、ちゃんが、うん、それのね相手役がね、前髪くねおっていう、なんか腰くねくねする、
うん、
ね、エグザイルっぽいメンバーでね、うん、なんだっけな、バックストリートズーみたいなタイプのメンバーのなんとかさんっていうやつで、あき、うん、ちゃんが心の中のあだ名で前髪くねおって名前つけたって
。よっすんさん、セミが鳴き小バエが飛び交う筆川スタジオのアウトドア感、日暮らしの鳴き声は涼しげで郷愁感あります。
はい、完全にホームレスじゃないですかそれだけ聞くと
早川さん、スズムシが風流、
うん、
早川さん、プロモでは感動推しがひどいですね。単にそういう売り方なだけだといいのですが、最近の子供は漫画を知らないけどアニメは知っているという人が意外と多いのかもしれないです。なので原作のテイストを大きく破っても違和感を感じないのかもしれません。これは多分ドラちゃん、
ドラちゃんですね、うん、あ、それはあるかもしれないですね、
うん、
何せね、もう F 先生がお亡くなりになって随分経ちますから ね、新作って話でもないですからね、
うん、
徐々にこう変質していくっていう意味ではサザエさんの原作みたいなもんかもしれないですね。
あ、
サザエさんの原作ってほとんど読んだことないじゃん。
読んでる人少ないね。
ね、
うん、ヒロシ、アマプロ404回、筆川画伯の漫画話会、
うん、
読んだのはしばらく前のはずのバイオレンスジャックについて滑らかに語る、
はい、
鮫島マネージャーはイラストイベントだけじゃなく漫画話イベントもぶち込んでくれないかしら。
お、あ、バイオレンスジャックを読んだって話の回ですね。
そうそうそう、私結局最終回まで読みました
よ。あ、お疲れ様です。
バイオレンス
随分頑張りましたね。
いや、まあ飛び飛び間を空けながらね、
はいはいはい、
読みましたね。
あ、どうでした？
すごい魅力的なキャラクターが対外的に、
ええ、
ね、現れては消え現れては消えっていう流れで、はいはいはい、
ええ、
もうゴーちゃんの接走路なさが爆発してましたねなんかドロロンエンマ君とかね、単発で出てすぐ消えるとかね、
うん、だから主要なところはほとんど出したかな。
ね、出てるよね、
うん、
まあキャラのそのまあ姿を変えて出てくるじゃないですか、
ええ、
長いゴーキャラがね、
はいはい、
まあ、ジムマジンガが一番最高でしたね、なんと言っても
そうね、うん、
ジムマジンガを超えるキャラは、まあ、ちょっと言えなかったから、ね、最後まで
アフロダイエースとビューナスエースがね、うん、アフロの黒人女と、ロングの女がムキムキの女が川辺でこう、うん、ムキムキ遊びをしているという面白いですよね、
うん、あんな下品でね、ひどかったですよね。
そうですね、まあでもこうラストに向かう、 こうテンションの高さとこう、
うん、
そのこうエピローグ的に終わる、
うん、
こんなオチなんかいっていうカクン感とかいろいろこう含めて
、うん、
僕は好きですね。
なかなかそのまあおもらい君やら、うん、キューティーハニー軍団とか、
うん、
エンマ君とかさ、
うん、
マジンガーとかさ出てくるのに、
うん、
なかなかデビルマンが出てこないなって、うん、あれって、
あ、デビルマンはあれか、人犬になったアスカリョウで、
うん、
ア
スカリョウ出てるからこれで終わりかな、
あとミキちゃんもいるしなって、うんうん、
終わりかなって、うん、そうかそうかって、
うん、
まさかね、
ねえまさかね、
うん、
っていうかさ、もう バイオレンスジャックの話で言うと、うん、その前のその最終章の前の逆襲ハニー編で終わってるんだよね。
あ、
うん、あの前のさ回フリートークであのネタバレになるから話せなかった話だけど、
うん、
あのバイオレンスジャックの話ってスラムキングが主役だから、
まあそんな感じするね。
そうそうそうそう、うん、主役あの娯楽版は特にそうなんだけど、スラムキングの話って結構多かったでしょ、
うん
うん、あの前の段階でも読んでたと思うけど、あの家庭教師の話がもう あいつのトラウマでさ、
うんうん、
でかつこうクイーンにはこう全般の信頼を置いてたのに、
うん、
裏切られて、
いや裏切られて当然だと思う、
まあ、裏切られて当然だ、あの、うん、邪馬台国潰してるからね、
うんうん、夢彦ね、
夢彦、
うん、
なぜかすげえ強い骨宝っていう、
そう突然現れたな骨宝って、
あの時ゴーちゃんは、うん、あの骨宝にめちゃハマりしてて、
あ、
うん、それでねあの激推し状態だったでもあのコッポー夢彦がさ、
うん、
あの再登場してさ、
うん、
なんかすげえ強そうになって現れた時は燃える、
そうだな、じゃーんって変なスーツ着てさ、
そう変なスーツ着て変な斧持って
超短い斧ね、
そうそうそれまではその、
うん、
コッポーのその素手でね、うん、都市空間で戦ってた、
うん、そうだよコッポーってそうじゃんね、
うん
うん、
でも斧なんだ、
斧なんだなんかやたらゴテゴテした斧で、
そう
そうさ、特に後半になっていくほど、
うん、
なんかほらなんかさ、
うん、
セイントセイヤもビックリモンもそうだったけどさ、ヤマト人士がヤマト人帝になってさ、ヤマト幕臣になっていくようにさ、
うん、
あの宅間亮もさ、う
ん、あなんか変な鎧つけて
タンクトップの少年が生かした青年になって、次ね、うん、強い司令官になって、
うん、
そこまではいいんだけど、その次に現れた時になんか竜って書いてある真ん中に竜って書いてあるものすごいダッサい鎧を身につけて現れたんだよね、
うん、ね、あ、まあ戦国だから、そ
戦国だからじゃね
でそのなんか逆襲ハニー編でこう、
うん、
それぞれの思惑がさ、こう、
うん、
いろいろこう入り組んでこうスラムキングの城を攻略するみたいな感じとか、
うんうんうん、
要 はあのハニーたちの7人が潜入しつつ、うん、その裏ではこう
タクマとかバンバとか、
うん、の思惑があってみたいな読み替えがありますよね。
ね、
うん、
最終回周辺はすごいよね。
そう、
スラムキングとそれ以外が入り乱れてね。
そう、スラムキングがどんどん丸裸にされてって、こう人間らしさとこの自分のこう自我をどこにこうすがるかみたいな、こう哀れな感じとか出ててね、
うんうん、
すごく僕はあの逆襲ハニー編は大好きなんですよ。
あのハニーもなんか唐突に 全滅してたね。
そうそう、まあ、ああしないとこう最終章に繋がらないっていうのはあるけど、
うん
うん、そうでさ、結局こうスラムキングっていうのが哀れな筋肉の鎧に身を固めた哀れなこうか弱い人間であるみたいなことをこう、
うん、
ゴーちゃんは言いたかったわけです。
ああ、はいはい。
それが言い終わったらもうバイオレンスジャックは終わりなんですよ。
ああもういいやって。
そうそうそう、だから逆襲ハニー編であの何スラムキングの首がゴロンって落ちたところで、
うん、
終わりって言っても別にいいから。
そうだよね、あ終わったと思ったよ。
そう、
首ジャンパーになって、
首ジャンパーして、だからあそこでバイオレンスジャックは終わりなの、
うん、
でその後の最終章はゴーちゃんワールドの集大成としての最終回だから、
あ
れはあれでいい
んですよ。俺首ジャンパーになったはずなのになんだこれはってまず言ってたもんね。
そうそうそうそうそう、うん、でそっからこうもう謎解き明かし編というかね、
うん、
これはこれでこうだった、うん、ああであだった、
全部説明してくれてね、
なるほどっつって、うん、
バイオレンスジャックはデビルマンだったんだ、
じゃーん
じゃーん
って、それをこう連載中に読んですってーんって知らないぜっていう
ザーってなる
翔助みたいな翔助ちゃんじゃん業してねーズンみたいなデビルマンでしたズンなんだけどね、
うん、
でもやっぱね、あの、まあ、最終回はいいじゃないですか、
うん、
その逆襲ハニー編のあのスラムキングの心の揺らぎとか、それにこう何こうそっからこうガーってこう バイオレンスジャックとのその一騎打ちになるまでのさ、
うん、
あの盛り上がり方、間にこう夢彦とのバトルがあって、うんうん、でそこでこう意外に前線するじゃん夢彦が、
うん
うん、
そうだよね、
そうもう下半身こうぶった切られて、ね、うん、超ズルズルにしても戦ってたからね、
そうだよ、
うん、超あいつガッツある、
うん、あんまりこう出番少なかった割には頑張ったよね、
そう超敢闘賞なんだよ、
うん、
右目潰したし、
うん、すげえって、
うん、そこまでやって右目しか潰せなかったっていう、
実は生きていた夢彦だったもん ね
そうで、あれがね、そのそれでこう裏切ったクイーンをさ殺すじゃない、
うんうん、
で最後の予言でさ、あなたを愛する者が、東にいますみたいなこと言うじゃない、うん、
いやいや、
うん、でいたのがバイオレンスジャックだったと、
うん、
ね、あの最後までたばかったか、いやわしは所詮戦いの血、
うん、
血塗られているというのかみたいなこと言うじゃない、
うんうん、
そこがねもうかっこよくてね、
うん、
やっぱあれはねやっぱちょっとゴーちゃんやっぱ力あるなってこう筆ペンで描いたみたいなさ、グワーっていう絵でさ、うん、めちゃくちゃ迫力あったじゃない、
うん、
あれはねあれやりたくて真似してるやついるのよ最近。
そうなんだ。
あの富樫。富
樫。
うん。アリ編あったじゃない。
あ、はいはいはいはい。
アリ編のね、途中でね、スラムキングの真似してんだよ。
ああ、
うん。
ハンターハンターね。
ハンターハンターの、
うん、
アリの王メルエムがさ、
うん、
自ら吹っ切れたみたいにさ、
うん、
高らかにこう戦いを宣言するみたいなシーンがあるんだけど、
うん、
そこは間違いなくスラムキング
スラムキング
の、ね、あのコマをパクってるんだ、やりたかったんだよ、うん、スラムキングも孤独な王でしょ、
うん、
でメルエムも最強のアリとして孤独なわけ、
うんうんうんうん、
まあ理解者はいたけどあいつ、
うん、
でもスラムキングもっとひどい、ね、
うん、
理解者だと思ってたクイーンすら裏切ってるから、
うん
うん、
いや気づけよって思うけどね普通そうだよバカじゃないのって
そうやっぱね絵のテンションも高いしね、
うん、
うん、多分バイオレンスジャック好きな人って多分逆襲ハニ編が良かったっていう人結構多いと思うけどね、
ああ、
うん、
そうね、いろいろ早乙女モンドと水戸龍馬編はね、
うん、
そんなに乗れなかったですね。
あ、そう。
そういえば、うん。
あれはエルドラド編は面白くなかった。
いや、この二人そんな好きじゃない。
あ、そう。意外な、
うん。普通に悪い人たち。
はいはい、
だからね、
うん。
なんでこいつらをジャックが贔屓するのか分かんない。
うん、
結構、せこい悪事働くじゃん。
そうそう。
こいつら。
だからあれは、その、うん、バイオレンスジャックの中では、
うん、
うまくいけば御堂達磨みたいな力を発揮したのに、
うん、
エルドラドでこう黄金に目がくらんで道を間違えたやつってことだから、
あ、うん、いけたでしょ、
うん、
御堂達磨、
うん、
もうほらブラック達磨みたいなやつ出てきたよね、
はいはいはい、ミドロね、
うんうん、あれはなんか
あれはね原作、うん、原作っていうか学園退屈とかでも出てくる、
あ、そうなんだ、
うん、確か双子の兄貴がいて、
うんうん、
であれは御堂達磨が硫酸ぶっかけて顔をよ、ドロドロにしたっていう
虎之助ね、
と
御堂達磨の双子の兄を自称する、うん、なるほど、達磨に取り込まれたんだね、
そういうことですね、うん、
はあ、
で原作知ってると面白い、原作っていうか、まあね、そのネタ元を知ってると面白いっていうのはあるかな、うん、ほら手塚治虫のスターシステムよりもこう原作寄りの作り方、ネタ元寄りの作り方、
そうだね、まんま出してきてる感じはある、
ね、あるからね、うん、エルドラド編の女組長いたじゃない、
ああ、はいはい、
あいつも学園退屈男に出てきてる、
そうなんだ、うん、すごいね、
ね、あいつの死に方もすごかったね、
どうだったっけ、
ジャックがさ、
うん、
バズーカの打ち合いでボロボロになってさ、
うん、
で背中の地図を剥ぎ取ったやつが、ね、に褒美を与えるぞって かかれってこう言ったらさ、もうジャックナイフでスパーンって真っ二つに真ん中から
あ、うん、女組長、
女組長、
うんうんうん、
な何、ま、誠組長だっけな、
ねえ、
言ったけどね、
いたね、
そう、
うん、スサシンゴはスサノオね、
うん、
フューチャーシティ、あ、ハイパーグラップル編結構楽しかったよ、
前のラジオでも話しましたね、うん、もう面白いスケベシーンしか思い出せない、
そう
グググググググググ
うん、
童貞が頑張って、童貞が頑張ってるシーンなのこれっていう
ね。
いう、あの例のね、
うん、
ありましたね。まあまあまあ、前巻見てくれてよかったですよ、
うん、
途中で飽きんじゃないかなと思ってたんで。
いや、意外と受けましたよ、
うん、
その何も考えなくていいですからね、これ本当に、うん、ハンマーバッキー読んでるみたいな感じ
はありますね。あ、それに近いかな、うん、やっぱりこうゴーちゃん週刊連載の人だからさ、
うん、
そこら辺のこうテンポの速さっていうのはやっぱお手のもんですよ
ね。ドカーンとかバーンとかそんなんばっかりです。スラムキングとバイオレンスジャック、
うん、
でバイオレンスジャックはだんだんこの存在感がぼんやりしたやつだってことがだんだん分かってきて、
うん、
どうせあれだろう、またピンチになったとしても、うん、またあれだろうって大丈夫なんだろうお前とか思っちゃうね。
はいはい。
でバイオレンスジャック自身がさ、
うん、
結構こうスラムキングとか他の悪者と戦ってる時にさ、
うん、
冷や汗とか書いてるあたりがさ、
うん、
こいつしょぼいなえって結構ビビッてんのっていう感じはあるよね、うん、
はいはいはい、
あれ結構印象変わるよね。
そうね、うん、だからあれだから3分の1の力だから
あ、女と子供、
うん、だからそうでしょ、うん、さあ3つ合わせて、
うん、
あれですか、
そうか、
デビルマンですから、
うん、
もっと言っちゃうとあのデビルマンはデビルマンに出てきたデビルマンではないから、
はぁ、
いやだってそうでしょ、あれはだってサタンが再生したあの不動明だから。
あ、じゃあアモンはいないの
か。アモンはいない、だからレプリカなんだよ、
はあ、
全部作り直しちゃったの、あの最終戦争の後で、
あ、うん、
だから何崩壊後の関東しか再生されてないし、
うん、なるほど、
うん、
その正体はデビルマン不動明
という、だから思い入れが強かったから割と強めに設定して作っちゃったみたいな。
ああ。
フローはなあ、好きだからなあって、パラメーターガガガガガって。まあ、100。フローはなあ、いいよなあって、もう体力100って。
すげえ、だって、フドアキラ自身は、ね、
うん、
尊上層からの子でしょ。
そうそうそうなんだよ。うん、ね、で思い入れが違うから。
ああ、そうだ、思い入れパワーね。
そう、つかやりすぎちゃった。
で、バイオレンスジャック終わったなって思ったら、なんか、新バイオレンスジャック。
あるあるある。うん。
終わってないの？
いや、こっちはもうなんか打足みたいなやつ。
ああ。
うん。っていうのも、いいだろう、やってもぐらいの感じで書いてるから、
うん、
ゴーちゃんが。整合性とかは特に。
ああ。
ないです。
読んだ新バイオレンス。
あ、俺あんま読んでないな、
うん、
読んだかもしれないけど忘れちゃうぐらい。
あ、そんな内容
なの。そんな内容です。
そうですか。
OVA
もあるみたいでですね、
はい、
私にバイオレンスジャックをこう進めてくれた人がですね、もう OVA もあるぞっつって、
はい、
最近借り受けました。
そうですね、俺も DVD 出てると思わなかったですけど、
バイオレンスジャックこう3本あるんですけど、もうなんか適当に作ら適当じゃないと思うんですけど、なんか結構間を空けてね。
そう、これはね、VHS での販売だったんだけども、
うん、
この3本出てるうち3つともその別々に作ってるから、
そうそう、いちいちリブートなんだよね、
そう
言ってみりゃ。だから86年、88年、90年の順で出てるんだけど、うん、バイオレンスジャックの声は全員別人、
はい、
例えば、 86年版は、一番最初のは源田鉄章で、88年版が、
小林清。
で、90年版だと、石塚雲翔になってるんだよね。
まあ、どれも、まあ、キャストは素晴らしいですけどね。
でも、まあ、源田っぽいよな、ジャックは。
ね、バイオレンスジャック小林清ってちょっと
渋いよ
ね。細すぎねえって。多分次元のイメージだと思うんだけど。
いや、それはないだろうって思うけど。で、意外にも、こう、三つ目の OVA ではね、ダンテ役を小林清がやってるんだよね。
かぶっちゃった。
かぶっちゃった。あれって。
ただ、やっぱうん、バイオレンスジャックのエピソードの中でも、こう、あれですね、よりバイオレンスなエピソードをチョイスしてるって感じですね。最初に作られたやつが、あれですね、地獄外編の、地下に
閉じ込められたやつ。ハーレムボンバー。
はい、
あ、地下に閉じ込められたモデル軍団。
そうです ね,
ね
あと
あった、ね、
ヘルズウィンド編はこれはあれですね、ダンテが出る、
あのフューチャーシティ。
そうですね、うん、あ、いや違う、これダンテってほら小林清志が当ててるやつは、これは魔王ダンテなんだよ。これすげえ難しいんだけど、あの魔王ダンテって口の下がね、こうたらこ唇なみたいになってるんだけど、それをですね、あのマスクみたいにしてるから、こいつはダンテであるっていうこう言い張ってる。
はあ、なるほど。
そうですね、
バイオレンスジャック地獄外編、監督は板野一郎。
はい。
で、あのマクロスの人？
マクロスの人ですね。庵野秀明の推し小筋に当たる方ですね。
はあ、CB キャラ長井号ワールド3、これが最後だ、バイオレンスジャックっていうのもあるんだね。
あ、それはあの SD ガンダムみたいなやつ。そうですね、まあこちらも俺はね、こっちは見たことないんだよね。おっぱいが出てるから、DVD、 あと VHS だった頃のレンタルビデオ店ではよくエロアニメコーナーに置いてました。
ああ、そうなんだ。
そう、エロアニメだ、エロアニメ、エロアニメと思って見たら抜けないっていう。
筋肉はゴリラ、牙は狼、燃える瞳は原始の炎、それがバイオレンスジャック、なってます ね,
ですね。これは俺も 見たいですね。
ね、ちょっとまた次回 見ときましょう。見て報告、ね、ちょっと寄り道が多いんですけど、
寄り道がすいませんね。
どんどん行きましょう。
ちょっとスピードアップして、
ケスーユさん、卑屈に卑屈を重ねた卑屈のミルフィーユ、褒めてんのか、
レイジ。褒めてる褒めてる、それでやってる、蹴るってるんだから、
そう、そうなっちゃった、
そうなっちゃった。
デスサーティーンス、30代半ばを迎えたゲーム開発者が不労所得を欲している、身につまされつつも同族感を勝手に感じて、うんうんとうなずいてしまった。プレイヤーで居続ける難しさはどの世界でも同じなんだよなって。
あ、この頃あの不労所得、あの金金ってうるさかったことですね。
ね、
ええ、
いやいや今でも思ってますよ。
いや、それは分かってるけど、
金さえあればと思ってます。
それは俺はわいだって思いますよ、ええ、金さえあれば液晶タブレット買うのになって、
ね、金さえあればよって思いますよ。
思いますよ。昨日さ、同業者の飲み会行ってきたんです
よ。行ってましたね。
で、もうジャパネットばりにね、シンテックを押してくる人がいてね、高田社長みたいな。
液晶タブレット？
そう、ワコムの高田社長だな、この人はと思って、で、それですんごい欲しくなっちゃって、8万か。
ね
ね、
でも中古とかないの？昔の、あの発色の薄い小さいやつ、ね、あれだったら中古とかあったりしないのかね。
いやー、でもそれは別に欲しくないから、もうちょっとまともなやつ欲しいじゃない。
そうなんだ。
ちょっと今考えてます、
イベントいっぱいやって、
はい、
お金ちょっとずつ稼ごう。
あ、そうですそれですね、お互いにね、やりましょう。
デブリンさん、チャギ&フトテーって書いてありますね。
はい。
ナジさん、コバエ対策にはコップにめんつゆと水と洗剤入れて放置らしいですよ。うん、
それね、前やってたんだけどね、なんか逆に増えるような気がして素直に今はコバエホイホイを置いてます。
うん、あ、ヤモリ家の中入れときね。
まあそれもいいかもしれないですね。うん、家を守るからな。
そうそうそう。鳥取の瓶、やばいよ、先を越されたよ。これ何かというと、スタッフで山村雄一さんによるぽっちゃり太志くんっていうのが出てるという報告なんですけど、うん、
やられたっていうね。
やられましたね。くそタロヤンさん、森本レオリオさんって美声、ドキドキした。
ああ、そっか、一回鮫島さん休んで、
うん、
森本さんの回でしたね。
そうそうそう、
森本さんがね、今そう状態でね、
うん、
もうこの時すげえ、あはみたいな感じの、
うん、
でおしゃべりになられて僕が怖かったっていう。
いや、伝わってきましたよ、怖さ、
ええ、
あれあんな人だったっけって思いましたよ、うん、
ちょっとテンション違うよね、
うんうん、決まっちゃってんのかなって、あの人覚醒剤いらないんだって
今から一緒にみたいな
ナチュラルでもうね、覚醒してる
から、覚醒しちゃってるからね本当に。
ナチュラルハイなんですね。
ナチュラルハイでね、うん、あともうちょい仕事受ければね、ルーシーみたいに、
ルーシー浮いちゃう、
浮いちゃう、シュパパパパ
どこに、私はどこにでもいる、
いるっつって、脳のもう 80% ぐらい使ったところでもう重力を反転させられるからなんでだよって
ケンタロスイマジン、アマプロ面白かった、まさにあなたの知らない世界、
うん、
筆川さんと森本さん同じイラストレーターでもえらい違いがあるのですね。
そうですね、ほとんど別業種ぐらいの差がありますね。
うん、デスサーティーンスさん、森本さんの話面白かった、どこかで抜きを覚えないと、うん、とはまさしくと思った。線のコストパフォーマンスをコントロールできるイラストレーターさんがたまにいるけど、プロってかっこいい。木村優さん、テレビで使用するイラストを描く人へのインタビュー、想像以上に過酷な環境でびっくりした、
うん、
自分の知らない分野の話は聞いていて本当に面白いです。
そう、ね、
といった感じで、
まあラジオの中でも話しましたけど、やっぱね、帯番組 の, あのイラスト描くっていうのはね、半端じゃないね、やっぱね、
うん、
半日ないもんね、うん、締め切りが
ね、
うん、
いや、やってらんないよ。志賀健太郎さん、アマプロ聞いてイラストレーター時代を懐かしんだり、電話の呼び鈴聞くと心臓バクバクすることがあったな、
うん、
ずっと家で仕事しすぎてコンビニで温めますかの質問に、ってなった。
日本語喋れなかったんだ、
うん、あまりに人と口聞かないから、
はいはいはい、
同じく志賀さん、鮫島さんのドット絵超かわいい、前にイベント行けなかった時に悔しくて想像上の鮫島さんと筆川さんを落書きしたのと比べたら似てない、
うん、
このドット絵が忠実なら方向性からして間違っている、
うん、
というこの志賀さんの我々の想像図なんですか、
ね、はい、見ましたよ、まあ鮫島さんは全く似てないです
ね。似てないですね、
俺も、まあ、これどっちかというとてっちゃんの方に、
てっちゃんなのかね
てっちゃんと豚尾さんじゃない人みたいな
伊沢ドットネットってシャツ着てる、
そんなにせがしいんじゃないいまだに伊沢ドットネットを引きずるほどのあれじゃないですか、うん、大丈夫ですね。
ゆうゆう&なすみさん、アマプロおじさんぽで行かないの、マックの4倍くらいある究極の巨大ハンバーガーを千葉の田舎で発見。
そう、これちょっと面白そうですよ
ね、
う
ん、絶品すぎてこれだけ食べに行きたいレベル。
どうだったっけな、
千葉、
千葉、
千葉市、
うん、
ビンゴバーガー、
どこ、場所どこ、
南房総だって。
南房総、
遠いな。まあでも、うん、午前中に出かければ十分間に合うぞ。
のこぎり山行ってハンバーガー食って帰るか。
うん、行けなくもない、これは。いいですよ、行きましょう、
いいですね。
うん。ゲンアンさん、アマプロにはドラえもんよりルパン見てほしい。我々リスナーは見ませんので。
はい。じゃあ俺らも見ねえよ。
いやもうちょっと待って、回復できてない、
まだ回復でき
ない。ドラえもんの時の傷が癒えてない。
癒えてない。
連続で見たらもうね。
ね。もうルーシーでもうお腹ゲラゲラってんの。でちょっと癒えたけど。
うん。トシさん、ルパンはブレてない感じが語るの難しそうだね、
うん、ある意味忠実にやってそうなんだよね、
うん、
忠実にやってそうに見えて埼玉県警なんだなとかがっかりしたりとか
インターポールだよな、
いやインターポールだよ、
埼玉県警のあるのは宮崎駿版だけだっけ、
そうそうそうそう、
うん、なんかその半端な、
ね、だからその
イメージがね、
そうあれはその、まあ、ギャグに、あのギャグに振った後 の, 点その設定だからさ、
赤ルパンの頃、
赤ルパンだし、うん、ああそうだな、うん、赤ルパンだね、いやあの埼玉県警はそうだと思う、
うんうん、でも埼玉県警の設定が生きるのは、うん、それまでインターポールのバリバリのね銭形さんがいたから、うん、一発だけいける設定なんじゃないのかなと思う
とは思うけどね、うんうん、だからやっぱほらあのギャグ展開というかさ、
うん、
あの子供向けっていうのを意識しちゃったから、
うん、
もうなんかわけわかんなくて、なんでなぜか埼玉県警が世界の悪党を追ってるっていう
ね、
うん、
まあなんかその監督とか周りの人たちのさ、
うん、
ルパン三世超ファンなんですって、子供の頃からずっとアニメといえばルパン三世見ててマニアなんですよっていう結果があれって感じがしていいよね、
うん、そうね、
うん、
あの悲しい話があってさ、
うん、
モンキーパンチ自身が、うん、監督したデッドアライブって、
うんうんうん、
ややこう原作の 絵に似させた感じの劇場版がありましたけども、
うん、
その時のネタ出しで、あのルパンのベッドシーンとかいろいろやりたかったんですって、モンキー先生は。でも、
うん、
それはね、もうあのそれルパンじゃないって言われたって。
誰に何を言ってるんだよ。どの、誰に向かって口聞いてんだ
よ。だからさ、それがさ、うん、ね、あの、ひどい話だなって。要は、うん、モンキー先生はさ、
うん、
あの、広い心で許したわけじゃない、
うん、
その、
そうだよね。
うん。言っちゃえばさ、あの、カリオストロの城ってすごい大傑作だけど、
うん、
ひどいのが、ひどいところがあってさ、
うん、
あれってもうほぼ後日談なんだよね。
あ、
ルパンが超丸くなってるし、
はいはい、だもう引退間近っていう設定もなかったっ
け、そういうそれ に近いことをやってるじゃない、
うん、
ほぼ最終回をアニメスタッフが勝手に作っちゃったっていうさ、
うん、
これは相当仁義に反することなんだけどさ、こう立ちの悪いことに大傑作であると、うん、アニメ史上に残る、
うん、
でそれをこう許しちゃったおかげで原作者にであるにもかかわらず、これはルパンではないってこうそのアニメスタッフに言われるっていう屈辱ね。
ひどい。
ひどいよね。
兄オタともめ。これだから兄オタはって。
でもこうなんかこう作者なきコンテンツになってしまったっていう。
うん、なるほど。
うん。
ルパンって基本そうね、そんなに面白くない。だから大丈夫だよ。
ひどい。
いや特にさ、ここ10年ぐらいのほら、
うん、
テレビスペシャルはいつも面白くないじゃん、
うん、だから面白さを求める方がおかしいんだって。だってそのもうルパン三世がこう何あのリアリティというかさ、
うん、
それがこう成立する時代なんかとっくの昔に終わってるし、
うん、
あのお宝いただきますっていうさ回答がさ世界の大泥棒なわけないじゃん、
うん、
ね、そういう人はさもっとでかいことやるじゃん、
うん、
それこそさその何その世界のこう銀行の為替をいじるみたいなさ、
それが
そうだ、それが大悪党じゃない、
うん、
ね、あんなのはこそ泥じゃないですか。
あ、
その時点でもうその脚本の幅はもう大幅にこう狭まるよね、
うん、
うん、 あれ今こうルパンはこうでなきゃならないみたいなあのお約束事を全部守ってたらね、面白い脚本なんか書けないですよ、
うんうん、
それはすごい同情しますね。
はい、
ええ、じゃあどうぞ次。
津川智博さん、アマプロのドラえもん界でのお二人の怒りは、僕の場合だとかつて愛してやまない北村想の原作怪人二重面相伝を K20 みたいな映画にされちゃった怒りと似ている気がするな。僕は映画館に行かなかった分、うん、あれやけど、うん、いうことなんですけど、
見た方がいいですよ、
うん、
そんなに愛してるなら
ね。
そして怒りをね、うん、ペンにぶつけた方がいいですよ
ね。
あ
の思いがこう集まると監督殺せますからね。
年波でね、那須監督がお亡くなりになるっていう、う
ん、僕あれね、多分最後に作ったデビルマン関係してんじゃないかって思いますよね、あれね。
いや、
うん、あの私物化した映画、それは怒るよね。
いや、そりゃそうでしょ、うん、だってさ、デビルマンをまた多分寄生獣もなりそうな気がする。でもデビルマンほどこう煮えたぎってないから、
うん、
これまでこう映像化不可能とされてたっていうものがあったわけじゃない、那須、うん、監督のデビルマンまではさ、
うんうんうん、
それをさあんな目に合わせちゃったわけじゃない、
うん、
ね、そのそれは呪い殺されますよ、
うんうん、日本中からこうね、デス念力が送られてきたんだろうなって思いますよね。
日本中のそのデビルマンファンがこう、うん、マタロー君になってさ、
うん、
恨み念簿
を送ったら使ってるよ、ね、
死ぬね人は。なんかね、そういうこうプレッシャーをね、なんか山崎監督が感じてない節があるっていう。
いや俺大成功だしって思って、
そうそうそうそうそう、
いや全然もう
誰もよかったろって
楽しんでくれてありがとうねみたいな。
苦労したんですよあのドラちゃんの質感とかって
最後のエンドロール見た？
よかったでしょ、
よかったでしょ、とか言いそう、
言いそう、もういや俺が見たかったのはもううなるほどこうもう増殖する栗まんじゅうなんだよ。
よっすんさん、
はい、
ハウリングする音声、吠える犬、遠く聞こえる鳥の断末魔、
うん、
来週二人が現世に帰ってこれなかったに一票、
はい、ドライバー55ですね、
ね、
あれはですね、どうしてもこう鮫島さんのマイクと俺の方で撮ったマイクを合わせ、
同期のタイミングが、
同期のタイミングで
若干ずれたんでしょ、
そう、うん、でエコー状態になった
っていう、うん、
俺が死んでるみたいなんで
死人の声みたいな、
鮫島さんの方にぴったりやっちゃったね、うん、鮫島？鮫島？っておい見てみろ、おいやそっち行くな鮫島そんな感じになっちゃってね、すごいねえ、
うん、国根さん、へえ東京近郊にも新四国88カ所あるのねとググってみたらなんか全国にいっぱいあった、
そうこれ後で調べましたね、
うん、
な新四国っていうムーブメントがなんか各地にあったらしいね、
うん、あそうなんだ、
うん、
まあなかなか四国行けませんからね、
そう、
うんうん、じゃあなければ作るという精神なんでしょう、
ね、悲しい
俺もやったよ、わ、うん、かるわかる、
まあ、俺もやってそれそれスーパーマリオだ、
スーパーマリオ自由帳に書いたよ、
はいはい、はい、うん、
ゲンアンさん、犬に吠えられて謝る筆川さんを思い出して笑ってしまった、そういえば今回のアマプロ、筆川さんがラジコみたいな音質で、鮫島さんがラジカセで聞く AM みたいな音やった、うん、iPhone 使えばいいのに、
いいじゃん最高じゃん音質昔ラジオ AM みたいな音なんでしょ、どんと声だよそれそれ聞いてたんだから
そうだよな
ねえ、
うん、あれは多分僕のレコーダーの設定が最初から MP3 だった影響かもしれないね、
それあるかもしれないね、うんうん、
PCM でしょこれ
最初、そうそうそう、
だから山陽の方も PCM 録音で最初設定すれば、うん、よりそのバランス取れた音になるかもね、
そうね、
うん
うん、
だから2台持つほかないんですよ、どうしてもね、
はいはい、
外歩く場合は、iPhone 使えるっていうのはまあいいアイデアなんですけど、こうマイクの接続がね、
うん、
ないので、
はい、
ずっと手で持ってないといけないんですから、片手塞がるのが結構不便でね、
うん、
まあ、iPhone すごく何やらせても性能すごくいいんですけど、ちょっとそういうところでまだ未解決部分があるからね。
そうですね、
うん、
iMic が発売されればいいな。
ねえ、
うん、
そう iPhone、
まあ、まだすっごい俺のボケ無視ボケ無視
iPhone にどうやって接続したらいいんだろうってずっと考えてるんですよ、
はあ、
これがつなげれたら最高じゃないですか、ヘッドセットとか。
はいはいはい、はい、うん、今マイクがありますけどね、
うん、あのピンマイク見つけてくださいね。
あ、すいません、いやどこやっちゃったもの
ねえ。又吉光雄さん、アマプロドライブ会を聞きながらドライブ、こいつらが千葉都民って言われる連中か。
あ、それ面白いね。あの俺らの行った道を行くってのもいいかもしれないし、
ね、
も
う僕らはそもそも伊集院さんのね放り出されたところをトレースしたっていう企画だったもんね、最初は。デブリンさん、アマプロ最新回津田沼ドライブの車中が水曜どうでしょうみたいで面白い、
うん、
千葉に引っ越してきてからそろそろ3年になるのにデブショーだから千葉情報が個人的にツボだそうです。
なるほど、津田沼じゃない
んですか。津田沼じゃないんですよね、あれは千葉ニュータウンとか。
そうですね、
ですからね、
あれはなんかね、あのカンパさんのご近所らしくて
ね、
非常になんか盛り上がってたみたいですね、うん、カンパさんは。
じゃあもしかしたら次はあなたの地元に現れるかもしれないと。
あ、花の子ルンルンみたいないつかはあなたの住む町へみたいなそれかまた裸の大将、
うん、みんなアマプロ聞いた方がいいぞ。スタンドバイミードラえもんが強行収入60億円突破、勢い衰えずだそうです。
お、誰が言ってます。
これは純一さんです、
ね、おアサシンが、
アサシンが、もう僧帽筋を発達させながら語ってますよ、
なぜ僧帽筋が発達した人がそんなことを言うのかというと映画関係者なんですね、
うん、
これ
はスタンドバイミードラえもん2、ありえますね、
ありえますね、本当にね。
いやでもね、なんとなくあるんだろうなって気がするんですよ、
うん、
というのもおばあちゃんエピソードをね、うん、温存してるんですよね、
はいはい、
またやってくれるんでしょうね
どうですかね、まあまあいいですけどね、
うん、
好きにやってください。次は見ませんから。
ゆうゆう&なすびさん、スイート8年ってもしかして28年のことかしらと、
うん、にって読むんだあれ
ね、
知らなかった。
もっと上手に書けよな
下手に書いたからこうじゃねえよ上手に書けよ勉強になった。スイートじゃなかった、
うん、
棒が1個足んねえなと思
った。甘って字にすごい似てるもんね。
似てるからね。
はい、いちごやアットポンコツです。今頃アマプロドライブ会聞いてる。赤い高段ジリオンの話題が懐かしい、うん、当時あの銃のおもちゃを持ってたけど近所に同じものを持ってるやつがいなかったので自分で自分の胸につけた受信機を撃つという自殺まがいな遊びをしてた悲しい思い出が、うん、
やってくれるね、兄弟とかいないと無理だね、うん、友達がね。
そうだね、
うん、
でもなんていうかさ、赤い高段ジリオンってそんなに面白くなかったじゃん、アニメ。
はいはいはい、
ね、
ええ、
あれ早く終わんねえかなと思ったし日曜日にその放送見ながら、
あ、
うん、人かって、ロボじゃねえし、
あれはあれですね、あのプロダクション IG、
うん、
光学機動隊でおなじみの、
うんうん、
あれがあの独立するきっかけになった。
あ、そうなんですか。
あの元々は IG タツノコっていうタツノコプロの分室だったんですよ、
うんうんうん、
そこが赤い高段ジリオン作ってて、で、プロデューサーの石川さん と、アニメーターの、後藤さんの頭文字を取って IG となったと、
うん、あ、そんな、
そういうことなんです。だからあれは割と重要な
作品なんだね、アニメ世界で
においてはそうですね、う
ん、国根さん、冒頭から脱線しすぎて話がわからなくなる虫博士、
うん、
虫苦手な人には辛い描写、
あ、後半ですね、これ、
うん、でもあの黒いコガネムシってのは結構レアらしいです。後で調べたんですけど。
そうですか、
ま
だ言うかと。
よっすんさん、前後半で3時間半2人の千葉ドラデートに付き合わされた感じ、どんだけ仲がいいんだ、ちょっと焼けるじゃないか。ドライブラジオ、いつチバットマンさんと出会うのかドキドキしながら聞いてました。
チバットさんはどこにで走ってるのか知らないから。
千葉市内らしいですよ。
あ、そう、
うん。お手上げ侍、なかなか王将にたどり着けないくだり面白かった。
はい、
谷山コールとかいう人、自家製皿うどん食いながらアマプロ聞いている、ネオ四国だけで笑える。カムパさん、千葉ニュータウンは隣駅なんだよ。次回のドライブラジオはぜひ千葉県野外市へ、八町市へ、ランド、は
い、
山町、
なんだっけ、なんて読むんだっけ、
ランドロームもあるしワンダーグーもあるよ、
うん、ワンダーグー有名なの。八幡か。
ああ、うん、クリンクさん、途中から Google マップ眺めながら聞いてみたり、
は
あ、赤なめアット大人さん、柏からどんどん実家に近づいていくなぁと思ったら木下駅前、
うん、
まさしく僕は高校生ぐらいまでは改札通らずに柵を越えて校内に入れるくらいのサビレ駅だったんですよ、うん、
すっごいどに、どいなかだったんですね。
どいなか、いや、どいなかのままだと思いますけど、ね、
改札があるってだけ
で、ひろし、鮫島さんが相方と車で移動するラブラジオ、ラブラプラジオ最高だな。又吉光雄さん、アマプロガシ会、白井は白井じゃないし木下は木下ではないのです。
これどういう意味か分かんない。
つまりあの地域ならではの呼び方があるのかもしれない。
あ、そうなの。
放出と書いて花店って読んだりするじゃん。
はいはいはい。
十三と書いて十三って読む。
ああ
、そういうことがあるんじゃないの。
切れ売り割りみたいな。
そうそうそうそうそう。
大阪行った時にショックを受ける。
ショックを受ける。
ショックを受ける駅名ナンバーワン。ヒレ売り割り？ウェイウェイ？
アフリカ？
何？ケンネル？何？何？
う
ん、何なんだろうね。
飯田勝俊さん、
うん、
アマプロさんにはお世話になりましたので、菓子折り時短で丁寧にご説明させていただきたく。
はい。
うまい棒でいいかな。
うん、いいですよ、もうイーちゃんはいつ出てもいいんで、うん、
聖一郎さんが門限騒動についてだんまりなのは裏でイーちゃんと出演交渉や説明の場をいろいろ検討中だから今はあえてノンコメなんだと予想してますよ。
はい、その通りです。
はい、
はい、あ、もっと言っちゃうと、うん、あのこのまま白ばっくれちゃおうかなとも思いました。なぜならなんか重い展開なんで、
うん、重いからね。よ、確かに様子見は僕は知ってましたね、コメントをして立場明らかにせずに、どうやってやるのがいいのかなというのは考えはありました、
ね、はいはいはい。
下手に動くとね、調整難しくなるんで。
そうですね、
うん、
しかもね、まあ、俺は割とあの間接的に黒川さんにまだ世話になってるんで、
うん、
あの黒川さんの顧問をしてる会社からお仕事をいただいたりとかしてる
んで、うんうんうんうん、
これふーちゃんは相当大ピンチですよ。
いや、
どっちなんだと。
クロちゃんもイーちゃんも別にアマプロファミリーですから、どっちって言うのを選ぶのは我々じゃないです。
そうそうそうですね、
そうそうそうそう、
まあ、ただもう、うん、お二人はもう二度と会わないと思いますけど、
クロちゃんとイーちゃん、
はい、
会わないの。
まあまあ、こんぐらいの、ね、情報で、まあ、ちょっとお察しくださいぐらいの深刻度ですよ。
大人になっても喧嘩するんですね。
そう
あ、でも分かりますよ。嫌な人と思ってしまったらそうなるしかないですから。
もう、いろいろね、あったみたいなんでね。
うん、まあ、しょうがないかな。うん、じゃあ僕3万払ってますからね。
デストロイ、デストロイ。あ、さんまさんそうですよ。
はい、ねえ。まあ、この辺で今月のやつは終わりました。
はい、
ハッシュタグ、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。なんでね、今年はね、年明け年末まではイベントをね、やったり、運が良ければコミケも参加できたり、
はい、
あとオフ会、シネマオフ会もありますからね、
もうイベント盛りだくさんで、
ね、
Amazon プロダクツをよろしくお願いしますというところですかね。
本当、うん、根性のある人は来てください、
はい、
特にシネマオフを。
シネマオフが心配なんですね。
本当、根性のある人しかついていけない、
やだな。なんでこんな激推しなんだろうな。
さっきも話した通り、スタンプラリー映画なんですよ、うん、
はいはい、
20世紀ノスタルジアというのは、
え
ー、今の広瀬を知った上で見るのもまた味わい深いですからね。
要は答え合わせ的なことだよね。
そうそうそう、
あの当時、うん、ね、毎週のようにヤンジャンのグラビアをやり、
うん
ね、
うんうん、
お嫁さんにしたい女の子ナンバーワンの
ね、こんなのがね、
広末が、
うん、
ね、バツイチになり、
ね、
ね、面白くなり、
あのキャンドルさんと結婚したりね、
そうそうそうっていうね、こうそういったこう人の女のこう花の時期を全部見てる僕たちなら、
うんうん、
また別の見え方があるかな。
そうだね、この頃の広瀬は良かったなって思えるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
本当すごかったからね、この当時。
そうだね、人気たくさんあって、
ガッキーなんか目じゃないぐらいだ、
ね、うん、社会現象というか MK5 でしたよね、
マジで恋する5秒前ですよ、
あんなアホみたいな歌がね、ラジオつけたらほぼ1時間に1回はかかってたんですよ。
かかってたんだね。
日本放送で番組持ってたりしてたのかな。
やってたんじゃないかね。
ねえ、
ね、
日本放送といえばね、内田有紀のね、夜空に雪
質と
森高千里の千里の一も道も一歩からとかね、
はいはいはい、
ふざけたタイトルの番組がたくさんありましたけどね。
そうですね、広末もやってたんでしょうね、なんとかも広末、ね、広がりに今勝手に考えましたけど、
やりそう、
ありそうはい、ということですね。
うん、
こんな感じでいいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
うん、あと何かあります？
いや、僕はないです。
ないですか。
え、
そっか、何かあったかな。ないか。
うん、
うん、じゃあ終わります。バイナラー。
バイナラッピー。